皆様、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今回の MC は私、栗谷がさせていただきますが、今回も時事ネタとなります。時事ネタといっても始まりは1月の話なんですけど、今なお話題になっているので、松本人志さんの話でございます。ニュースの細かい内容に触れていくとかではなくて、まあ、あれだけテレビに出ていた松本人志さんがいきなりテレビからいなくなって、皆さんどういう心境でいらっしゃるのか、これからどうなっていってほしいのかっていう話なんですけど、ちなみに私はですと、まあ、テレビを見てて、どの番組を見ようかなーってチャンネル変えてて、たまたまダウンタウンさんが出てたらもうその番組を決めるっていうくらいには影響されてて楽しませてもらってたので、残念だなーって感じてますし、私のテレビ離れにもさらに影響していきそうだなとは思っております。皆さんどうでしょう？
私自身、まあ、ダウンタウンの番組をずっと見て育って、ある程度若い頃から見てるじゃないですか。なので、うん、そういう番組を見てましたし、今も見てましたし、で、松本さんが出なくなって、すごい、いろんな番組あるじゃないですか。もう、それ、うん、もう、でも今でも見てます。同じ番組を。で、それはいないからこそ変わった感じも面白いなとも思ってますし、その、先週の話じゃないですけど、松本人志さんが抜けることによって、で、若手がまた出てくるのかなって思うと、それはそれでまた違ったお笑いが見れるのかなって思うと、うん、そういう局面でこそその光る人たちっていうのは出てくると面白いのかなと思って見てます。
個人的には、志村健、アントニオ猪木の次に影響を受けたぐらいの衝撃的な人なんですね、個人的には。
はい。
うん、今、だから、うちのあの DVD ラックとかでも、お笑いの DVD とかって、ほとんどまっちゃんが絡んでるものばかりですし、うん、もう本当に多分、骨の髄から影響を受けてるっていう世代であり、ダウンタウンの漫才初めて見たときに、なんじゃこれって思った衝撃も未だに覚えてる、自分自身が。で、一方で言うと、今回のようなことが、で、まあ結果どうなるか、それは別やし、そこで僕がどう感じたかっていうのはちょっとまああえて今日は言いませんけども、何かしら次進展をするときに、僕は次松本人志という、もうかつて天才と言われたお笑いアーティストが戻るんなら、私はぜひ映画の世界に戻ってきてほしいなっていうことをすっごい思ってます。その昔撮った映画が、多分伊藤さんなんかよく知ってると思うけど、ビートたけしさんとかに比べるとどうしても評価が低いし、まあ実際そのような映画なんです。
うん、
なんであそこまで才能あるまっちゃんがこの映画なんかなってファンでもちょっと思ってるところはあって正直なところ。一本目の大日本人とかは4回ぐらい映画館見に行ったんですけど、やっぱりそれ以降っていうのはもうええかなってだんだんなってきたのは事実なんです。そんなに好きな私でも。
うんうん、
で、やっぱり映画監督って、テレビに出るタレントに比べて、どうしてもよほどのことがないと、そこまで細かいことでいちいち突っ込まれませんよね。映画っていう、そのジャンル自体の特性上。
そうですね。
ね、どっかの監督みたいに、それはもちろんそのセクハラしたり、犯罪的行為をすればそれは別ですけども。
うん、
だから次、まっちゃんに帰ってきてもらう舞台はぜひ映画であってほしいし、まっちゃんにもう一回、すっごい面白いなっていうものを作ってもらいたいと思うなら、映画でやってほしいなっていうのをすっごい思います。
そのまま前のように、同じところに戻ってくるんじゃなくて、新しい道へ行ってほしい、
うん。そう。だからテレビに、まあテレビもそれはもちろん出てはほしいけど、寂しいから。だけどそこに軸足を置くんじゃなくって、映画監督として何かもう少し、こう、研鑽を積んで、松本映画って言われるぐらいの映画を何本か、今から重ねてもらって、そういうものを、例えば好きなもの同士で議論したいし、その方が、まっちゃんの将来っていうかね、まだ若いでしょ？まだ60ぐらいですよね、
うん。
まだまだ若いんですから、これからのキャリアにはなんか一番ふさわしいんじゃないかなっていう気がします。ちょっともうテレビの土俵っていうのがもう無理というか、うん、あれだけコンプライアンス言われたら基本的にはもう難しいでしょ。
そうですね。今の時代ちょっと厳しいですね。うん、
まあそういうアート的な感じの業界で、そういうのを追求していった方がいいっていうことですね、社長。
そう、その作品として勝負できるところ、ね、作品として勝負できるような、まあ伊藤くんアートっていう言葉を言ってくれたけど、そういう世界であればできたものそのものが勝負なんだっていうところに戻ってきた方がいいと思うし、もう逆に今回まっちゃんがあれだけのブランクを追って世間からのバッシングを浴びて、それが結果良かったなって思えるとしたら、私はもうその映画界としてやっぱり松本人志ありっていうところにまで戻ってきてもらうっていうのが僕は一番いいと思うし、これちょっとフリークみたいになっちゃうけど、俺そのまっちゃんが作った作品の中ですごく好きなのがビジュアルバムって、オムニバスでそれぞれ4本ぐらいになったコントのこうシリーズがあるんですよ、ビジュアルバムって。もうそれはね、笑いということだけで考えるとどの映画より面白いんですわ。
そう、
うん、全てが。なのになんであんなに映画やとこけてまうのかなっていうことがもうすごく悔しくもあり歯がゆくもあったから、個人的に、
うん、
オムニバス形式でもいいからそういう映画撮る監督もいるじゃないですか。そういうのを映画館でどんどんどんどん、せいでトラさんみたいに年に1回とか、なんやったら半年に1回とか、単館でもいいですよ、
うん。
そんなにお金もかけてなくていいですよ。で、それをやることで、あ、やっぱりまっちゃん面白いなっていう感想を我々に持たせてほしいし、世間に知らしめてほしいなっていうのがある、うん。
そうですね。別の路線に行っていくっていうのも面白いですね。
そう。というか、もともとやってたもっと深く掘るっていう路線に戻ってほしいっていう感じ。
面白い映画って難しいんじゃないんです。なんかコメディ映画とまた、なんかその、まっちゃんの面白い映画っていうのが、なんか全然違うものやった気がするんで、難しいんやなって私も思いましたけどね。私なんか、その、テレビで言うと島田紳助さんが、急に辞めていなくなった時、うん、あの時もめちゃくちゃ衝撃やったんですよ。そんなん言うてるけど、またすぐ復帰するんやろなぐらいに思ってたのが、もう本当に一切出なくなって、個人的にはすごい面白い人やなって思ってたもんで、なんか、この人いなくてテレビ成り立つのぐらい思ってたもんで、すごいいくつもなんか司会とかもね、してみたから、本当にいなくなって、あ、普通にこうやってテレビ番組なんか交代して続いていくんやって思って、こうやってまあ世代交代って急に起きるんやって、その時すごい衝撃やったんですけど、あれを経験したからなんか、あ、やっぱりそうやって交代していなくなっても普通にテレビって続いていくんや、どの番組でも成り立っていくんやって、となく思ってますけどね。
その新旧交代、血液の入れ替わりが起こるっていうことも確かだし、そうやってしてその芸人の世界とかもどんどんトップが変わってきて、その時その時の時代の若い人が誰を好むかっていうことが積み重なって、まあ、つづら折りになって成り立ってるっていうところはあるので、それはそれで仕方がないかなとは思うんです。何かしらまあ原因はあるんでしょう。私は詳しくわからんけど、そのしんすけさんにしても、まっちゃんにしても何かしら理由はあるわけで、それは仕方ないと思うの。ただ、僕は、どっちかっていうと、芸人側の立場で見とるのおかしいけど、その、おかしいんやけど、しんすけさんにしても、そのまっちゃんにしても、どっかある程度行き詰まってたこと、テレビに対して行き詰まってたっていう時期ではあったんじゃないかなとは思うんですよ。
うん、
もうこれ以上やりようないっていうところまで来てる。
うん、
でお茶で言うと、その出がらしみたいなもんでもブランドがあるから美味しいって言われたら、それはまあ売りますやんね。お茶屋さんは売りますやんね。うん、だけど、自信があるものをそれを出してるかっていうと、だんだんそれがよくわからなくなってきた。これ逆に言うと、テレビの業界っていうピラミッドの中で上に行きすぎると、何でも面白いですねって言われると、本当に面白いものが自分自身がわからなくなってくるっていうような、なんていうのかな、局面フェーズには入ってた。気がするんですよ。
私もそう思います、う
ん。なんか割と本人たちはめちゃくちゃもうしんどい、もうやめたいって思ってたっていうのは聞きますね。
うん、
しんすけさんでも、その、すっごいもう毎日毎日すっごいしんどい、もうやめたいって思いながら、全然そんなことは、 感じないぐらい私は面白いなって思ってたけど、うんうん、だからあえてもうすっぱり何かきっかけがあったらもうやめてしまったのかなって思って。
そうそうそう。うん、私は言いたいことも一緒で、一つのきっかけに過ぎないと思うんですよ、今回の件って。
うん、
だからまっちゃんの立場で考えると、私はだからもう一回戻ってきてもらうことは当然として、じゃあその時にどういう立場で戻ってくるのか、まあ一つはダウンタウンの漫才は見たいなっていうのは思うけど、もう一つ主戦場として戦うのは、さっき申し上げたようにそういうアートの世界。で、しかも、うん、かつて一回ボロ負けしてる映画っていう世界で戻ってきてもらえばこそ、まっちゃんの価値っていうのがもう一回上がってくるいいチャンスじゃないかなというふうに思うっていう感じ。うん、
一回こけたからって言って、
うん、
その業界からいなくなるのはもうちょっともったいないということです
、ね。うん、またテレビに戻って、いろいろある前と同じようなことをされても、正直、その大ファンとしては、ちょっと冷めた目で見てしまう自分がいるんじゃないかな。これわかる？伊藤くん。
わかります。あともう今はね、まっちゃんなきテレビ業界が出来上がってるので、そこへ戻っておられたとしてもね、今頑張ってる若手の人らにとってはちょっと煙たい存在になるでしょうし、で、あるならば社長言われるように、ちょっと軸足変えて自分の作品を追求していってもらうのはすごく期待するところですね。
うん、ねえ、だからぜひこの今、まあ裁判も忙しいのかもわからんけど、時間もきっと終わりになると仮定するんであれば、今のうちにその映画のアイデアを2本3本貯めてもらって、ああ、本当に日本でも面白いコメディ映画ができたな、とか、日本でも初めて面白いそのコントのオムニバスっていうシステムができたな、構築されたな、とかっていう、そっちに尽力をしてもらいたいと思う。そんなにテレビに戻ってきてもらいたいっていうのがないし、そもそも皆さんそうでしょうけど、最近テレビって見ないでしょ？
あ、皆さんそうなんですか？
見ないよね。もうニュースぐらいしか見ないですよ、正直、テレビって。
昔に比べたら私も全然、見なくなりました。ドラマとかもそうですけど、バラエティもね。
まあ、ここにいる皆さんが、その、日本全国の皆さんの、その、最小購買数ではないけれども、でも、テレビ離れは若者ほど進んどるとかも聞きますやん。
わかる。一言見ないですよね。
うん、昔はもうとりあえずテレビつけとくって感じでしたけど、もう今テレビつけとこうっていう感覚もあんまりなくなってきてます。
テレビはある。
一応あるんですけど。
あるんや。
もう、なんか Amazon プライム
を
見たり、まあ YouTube 見たりとか、そんな感じになってきて、も
うテレビ
番組を見るっていう感じではなくなってきてるのかな。
今の若い人にとったら、テレビなんて家電製品としてはもういらんもんの上位やと思うし、仮にあったとしても、うん、そのさっきクリさんが言ったように、もうアマプラとか、そのネットフリックスとかのモニターじゃないの。
うん、
ああ、そうですね。
うん、
そうです。
NHK ぐらいしか見ないですよ。昔ね、このセリフと同じことを言うてるおっさんに20代の頃、俺は軽蔑の目を向けとったけどな。でも今まさにそうですわ。確かに NHK のスペシャル番組とか、そんな、あとはニュースぐらいしか見ないです、本当に。
うん、私も数年前友達がもう家にテレビ置いてないって言ってて、うん、そんなこと、ありえないでしょって思って、それにツッコミを入れたりしてましたけど、もう今となってはもう、テレビがないことの方が普通になってきてて、
やんな。
怖いですね。電話もなくなって、テレビもなくなって、どんどんなくなってきてて、すごい時代になってきたなと思います。
でも私も、先週のちびまる子ちゃんじゃないですけど、もう慣れ親しみすぎてて、まあ、いることが当たり前、このテレビをつければ、まっちゃんがいるのが当たり前みたいな感じだったので、今いなくなった時に、まあ、例えば、酒のつまみとか以前見てた時に、まっちゃんの話、まっちゃんがいないのに、まっちゃんの話が出てきたりしてたのを、ちょっと釘付けになりました。ああ、久しぶりに出てきたと思って。やっぱりなんか欠かせない存在なので、その話が出てきただけでちょっと嬉しくて見ちゃいましたね。
そうだな。これ全員、クリーさん以外はもう、こびりついてるもんね。ダウンタウンの笑いっていうのは。
セッチョもあんまりテレビとか今見なくなったんですか？
そうですね。 見ないですね。もう昔に比べたら全然見ないですけど、ただ、うん、今回私一番思ったのが、その、テレビ業界で松本人志さんが抜けても、普通に回るんやって思ったら、
ああ。
意外と、その個人的に、あ、これ、まあないですよ。ないですけど、ケアステーションだけ見たら内田が抜けても、まあ普通に回るんやろうなって思う時あるんですよ。これは誰にでも多分当てはまってくると思うんですけど、だから、そんなにみんな、その、なんていうかな、意気込んで生活せんでもいいんかなっていうのが、ちょっと思ったりもします。変な言い方して申し訳なかったんですけど。
いやいやいや、それはその通りやで。その、焚き火っていう会社で見たら、内田くんが抜けても、それは明日からも回ってくし、
はい、
誰が抜けても回ってきますよ。で、それは、他ならぬ私自身も思うよ。もし、今日事故して私が亡くなったとしても会社っていうのは回っていくもんなんですよ。せやで、プロ野球の FA 見とったらわかるやん。どえらい中心バッターが抜かれて別のチームに行くわけやん。でもまあ、それでまたやっていくわけですよ。その抜かれたチームはね。で、それでまた強くなっていったりもするわけですよ。そのことによって新しい人が出てくるっていう、まあ先週の内田くんの意見の通り。ただ、本当にまっちゃんが好きやった人からすると、やっぱりいろいろ考えてしまうやろなっていうふうに思うっていうだけのことで、これはだからファンが、その人のファンがどう思うかっていう。
そうですね。
うん。阪神タイガースから来年もし大山が FA で抜けた場合、大山がって阪神ファンは全員になりますよ。でも、阪神はまた別の4番を据えてやってきます。で、そうやっていくのがプロだから。でも一方で言うと、大山が大好きな人から見ると、もう大山が抜けたんやったらもう阪神ファンやめるわっていう人もおるっていうこと。
そうでしょうね。
うん。だからそれは内田くんが抜けたんやったら焚き火ファンやめるわっていう人もおるっていうことでもあんねんで。
なるほど。
うん。そこに僕らはプロとして答えてる。これが自負でしょ。我々の。あの人がおるでええわって言われるちょっと話変わってきたけど。うん。でもまあそういうことでしょ。で、それに比べるとやっぱりテレビっていうのはやっぱり薄利多売なんですよ。
うん。
言わんや、そのテレビっていうものの存在価値がどんどんなくなってて他のメディアが増えてきとる中で、まっちゃんが出てなくても別にええわっていう人が増えてきてるっていうだけで、
うん。
本当にまっちゃんが好きな人は寂しいと思ってるかもわからんし、うん、私みたいに復帰するときはこうしてほしいって考えてるファンも要件いるわけで、
うん。
それは総論としては、間違いなく誰がいなくなっても、どんな組織でもチームでも、それは回ってきますよ。
うん、
それはなぜかというと、残されたものが回さなければ仕方がないもん。
あれですね。
それをすごく目の当たりにできる経験だったなと思って、
そうですね、
今回、うん、そんな感じで見てます。
同じようにテレビ見てる人でも全然影響されてない人もおれば、逆に自分よりめちゃくちゃ影響されてる人もいて、
うん、
今回この今起きてる事象に対してなんかそれぞれの捉え方が知れていい機会やったなと思います。締めに入って大丈夫ですか？
大丈夫です。素晴らしいですよ。
それでは今週のラジオはこのあたりで失礼します。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。